Twilight 宇都宮。
この時間は宇都宮市の情報をお届けいたします。
毎週宇都宮市の情報をお伝えしています、トワイライト宇都宮のお時間ですが、毎月最後はゲストが登場いたします。今月も佐藤栄一宇都宮市長をお迎えしました。こんばんは。
こんばんは。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて、早いもんでも8月も
早いですね。
もうすぐ終わりですよ。
しました。
はい。師匠の夏はいかがでしたか。
そうですね、はい、相変わらず忙しい夏でしたし、何ら変わらなかったですね。
そうですね、もう今週末はね、はい、選挙などもありますから ね忙しいと思いますが、はい、さて、トワイライト宇都宮はリスナーの皆さんに宇都宮市長をもっと身近に感じてもらおうと、佐藤市長の日頃考えていらっしゃることをお話しいただこうというコーナーなんですが、さて、今月はどんなお話でしょうか。
はい、もう夏もそろそろ終わって、秋になりそうですけども、
はい、
だいぶ異常気象で今年は大変だったと思います。
そうですね、
特に西日本の局地的豪雨では、まあ、残念ながら多くの犠牲者が出ました、はい、本当に悲しいことなんですね。
本当にそういうね、局地的な豪雨もありましたし、それから大きな地震もありました、はい、9月1日、はい、もうすぐですけど、防災の日でもありますよね、
はい、
そして9月9日は救急の日ということです、はい、
そうなんですね、はい、まあ、どう決まったのか分かりませんけども、
ね、
防災や救急について今日はそれにちなんでお話をさせていただきます、
はい、
先頃ですね、8月22日土曜日に宇都宮市城址公園で市の総合防災訓練を行いました、
はい、
まあ、これ中心街の中で、災害があったことを想定して、
はい、
宇都宮市内に今39の、うん、自主防災会があります、
はい、
全て39の団体の方に参加をしていただき、なおかつ中央小学校の子どもたち、うん、また初めてですけども、
はい、
在住の外国人の方にも参加をいただきました、はい、今まではそこまでやってなかったんですね、ま
あ、
文字通り市民総ぐるみで災害に対して訓練をしましょうということを行いました、うん、
はい、
まあ、今日はですね、そこで皆様方に、まあ、防災の心得としてお願いしたいことがあります、
はい、
まあ、それはぜひご家庭で非常持ち出し品の準備、それをぜひしていただきたいということ、
はい、
また避難場所と避難経路の確認をぜひしてください、
うん、
そして万一の時の家族の連絡方法や集合場所の確認、それらもぜひご家族の中で、確認をしていただくことと、また消火訓練や避難訓練、まあ、そうした防災訓練にもぜひ参加をして、うん、あらかじめいざという時の訓練を経験として積んでいただきたいと思います、
う
ん、
あ、そうですね、大事なことですもんね、
はい
はい、
防災のことや避難場所に関しては広報宇都宮の8月号でも取り上げていますので、そちらも参考にしてみてください。
はい、
はい、まあ、いろいろと大きなこう災害や地震というのはね、いつどこでどう起きるか分かりませんからね、はい、これはやっぱり心得はしっかりしておかないといけませんよね。まあ、9月1日防災の日でもありますので、もう家族
ね、そうです、
もう友達同士でもちょっとそういったところをこうお互いに話し合って、ね、
はい、
進めてほしいと思いますけどね。さて、続いて救急についてはいかがでしょうか。
はい、実は全国的に救急医療は大変な状況に今置かれています、
はい、
やはり各地域が自治体がしっかり市民の皆さんのご理解ご協力いただいて、この救急医療をこれからも維持していかなくてはならない、そういう状況になっています。
はい、
まあ、特にその原因となっているのが全国的にお医者さんが不足してるんですね。
はい、
そして救急医療機関数もこの10年で約半分になってしまいました、
はい、
そういう中であって救急車の出動件数が平成20年でこの宇都宮でも1万7000件を超えてます。
多いんですね。
多いんです、うん、約31分に1回は出動しているということになります、
はい、
そしてその実際に搬送された方々の半分は軽症な方なんですね。安易な救急医療の受診というのは医療現場の負担にもなりますし、ぜひ軽い病気や怪我はタクシー感覚等で救急車を利用されないようにお願いするとともに、実は適正利用というのが今必要なんですが、この間宇都宮市で子ども未来会議というのをやりました。中学生高校生に宇都宮の議会の中で本番 の議会さながらに議論をしてもらったんですが、はい、その中の質問の中で、救急車を安易に使ってる方がいる、タクシー代わりに使うものはいかがなものか、有料化したらどうかっていう提案があったんですね。お子さんがですよ、素晴らしいなと思ったんですが、それだけ子どもたちにも今救急医療体制というのが大変な状況になっているということが、まあ、理解をされているんじゃないかなと思いました。またあの症状が軽い方ですね、ぜひあの夜間救急診療所がございます、ぜひそちらの方に行っていただきたいと思いますし、またあの入院や手術などの治療が必要と診断された方は、あるいは、そうした方とか119番通報によって救急車で搬送される方は二次救急医療機関として定められている市内の16カ所の病院で診療が受けられるんですね、そしてさらに二次救急医療機関で重篤、大変 重症だと診断された場合には高度な医療ができる栃木県救命救急センターへ搬送されます、ですから軽い、比較的軽い方、そして、そういう方は夜間休日救急診療所、またそれよりもちょっと重たい方は二次救急医療機関、そしてさらに命が危ないと言われるような方については栃木県の救命救急センター、この3つの段階に分かれていますので、ぜひ冷静にしていただくことと、救急車を利用する場合にはですね、例えば意識がないとか痙攣が止まらない、あるいは呼吸困難で顔色が悪い、あるいは激しい痛みが ある、例えば腹痛とか頭痛ですね、そしてもちろん大量の出血、広範囲のやけど、そういった時というのをぜひ、お考えになって判断に、その材料にしていただければと思います、
そうですね、その安易にその救急車を使わないでということでね、これは全国的にもやっぱりそういう問題ありますからね。
そうなんですね、
はい、
救急医療に関しては9月1日発行の広報宇都宮の9月版をお読みになってください。
はい、ということで、救急医療についてのお話も伺いましたけれども、その他、ございますか、
最後になりますけども、もったいないフェアのご案内をさせていただきます、9月の27日午前10時から午後3時まで城址公園、宇都宮城址公園にて、もったいないフェアを行います。もったいない全国大会を2回ほど開催いたしましたが、市民の皆様方から継続してもったいないを全市に広めていきましょう、そういうお話をいただきまして、実行委員会ができました。そこで、今回9月27日に開催することになりましたが、トークショーとか功労者表彰式、もったいない市、あるいは幼稚園児のマーチングバンド、そういったものが行われますし、また会場は長岡ですけども、もったいないの森長岡で植樹祭も行われます。
9月27日ですね、午前10時から午後3時まで上司されるということですね、もったいないこう運動もだいぶこう定着した感じがしますね。
前回もお話をさせていただきましたけども、飲食店では置き箸とかですね、洗い箸とか、あるいは前箸を持っていくと、割引をしてくれるとかって、だんだんと浸透してきたと思うんです ね、
ですね、
ありがたいことですよね、
もっともっと浸透してほしいですね、東映ライトの宇都宮、月の最後は佐藤栄一宇都宮市をお迎えしていろんなお話を伺いました。今月もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。